今週も始まりましたビューティフルモーメント、富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダーレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢後義明です。そして翻訳家のイローナさんです。
おはようございます。
おはようございます。
矢後さんが最近映画を見たそうなんですね。
はい、あの久しぶりに映画館で映画を見てきたんですけど、はい、はい、シン・ウルトラマン、
ウルトラマン、
ウルトラマン、ウルトラマン、はい、ウルトラマンを見てきたんですよ。
はい、どうでしたか。
あのね、ちょうど今日ゲストの方々、皆さん近い年なんですけど、ウルトラマン見てた頃って、はい、大人になったら自分は何になるんだろうとか、はい、あのまだ将来が見えてないことで、うん、ウルトラマンの映画が始まると思い出すんですよ。子供の頃まだ未来も確定していない、うん、将来大人になったら何になろうとか確定してない頃の自分を思い出していこう、はい、涙ぐむみたいな、
はい、あ懐かしく
そうそうそうそう、でなんで俺たちこんなことになっちゃったんだろう
そんな悲しいことを言わないで
っていう
これからですよ、ウルトラマンになれるかもしれない。
そうそう、子供の頃はウルトラマンになりたいと思って
でしょう ね、
考えてたんですけどね、はい、なれませんでしたけどね
まだまだ見込みがあります
あ本当ですか。じゃあその期待を淡くいただいて、はい、番組スタートしたいと思います。よろしくお願いします、いろんなさん。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ケノー国立事務所、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社プチオ、射水内科クリニコ、株式会社新興開発、阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
今週のゲストは射水市旧大島町中野にございます有限会社ヘチマ産業の代表取締役滝田修生さん、そして射水市青井谷の安心弁当の有限会社ウェルカム代表取締役の花井博文さん、お二人にご出演していただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あのウルトラマン世代ですよね、3人とも
はい、そうです ね、はい、
ね、1966年生まれ、
65年ですか、
はい、私は67年生まれなんですよ。それで滝田さんは私の1学年上で、はい、大島小学校の1学年先輩で、はいはい、あの通学路が途中で一緒になるんですよ、
はい、あそうですかそうですね、中野からずっとこう、
そうです、ね、中野、はい、僕は北野っていうところにいまして、はいはい、そこから歩いていくと大体ご一緒させていただく、
そうですね、ちょうど今あのヘチマ産業の会社の立ってるところはちょうどあの辺りが合流、
あそうです、
するぐらいのところになります、ね、
そうです、はい、はい、その頃からご生命な方で、はい、あこの方は何か変わったことされる方だろうなと思いながら
いやそんなことはなかったと思いますけど
思いながら子供の頃を過ごしておりまして、それで昭和60年代の初頭ぐらいにニュースで急に大島町にヘチマっていうのが流れたんですよ、はい、
そうでしたか。
でなんでヘチマ
そうですよね、
でなんでヘチマっていうのと、はい、あれこれ滝田さんじゃんって滝田さんがやってるんだと思ってニュースなどを拝見してたんですよ、
はい、
でそもそもこのヘチマにお目をつけられたというか、
そうですね、もう皆さんからよく聞かれますね、はい、なんでヘチマなんだと、
はい、
なんで大島町ヘチマなんやというのがよく聞かれることなんですけども、
はい、
昭和57、8年ぐらいから栽培は始まってるんですけども、その当時全国的に村おこし町おこしっていうのはすごく盛んな時期だったんです、
はい、
で旧のね大島町に特に特産品と呼べるものがなかったので、何かまあ特産品を作ろうということになりまして、まあ、何がいいかなというところで、まあ、その当時もあんまり姿を見なくなったヘチマっていうのがあって、はい、まあ、ヘチマだとたわしも取れるし化粧水も取れると、まあ、一つ町の産業になるんじゃないかということで、まあ、村おこし町おこしの まあ、植物にはもってこいだなっていうのになりまして、
はい、
ヘチマっていうのは栽培が始まりました。
あの大島小学校で夏休みにヘチマに水やりに行かなきゃいけないっていうなんかあって、はい、大島小学校で作ってたのを覚えてますね。
ああそうですか、
はい、僕たちの学年はヘチマをたくさん作らなきゃいけなくて、
あのですね、うん、今もそうなんですけど大体3年生4年生ぐらいはヘチマを観察するんですよ、はい、全国的にも。
あ、そうなんですか、
はい、大島町だからということではなく、
ないんですか、
はい、
へえ、なぜヘチマを選ばれるんですかね。あの
やっぱりあの成長が早いので観察も見てるのは楽しいんだと思います。
はあ、はい、一年中取れるもの
ではないんです。まあ、4月春先に種を植えて、
はい、
それからまあ今の時期になると大体つるがですね、うん、だんだん伸びてきて、で7月に入ると花がだんだん咲いてきます。で実がつくのはまあ7月の中旬ぐらいから実がついてきて、で9月の頭ぐらいから収穫というふうな流れになるので、
はあ、
まあ、小学校のカリキュラム的にちょうどいいんじゃないかなというので多分栽培されてるんだと思いますね。
そうなんですか、はい、ですごくでかく大きくなるんで、はい、いやこれは一体何だろうと思いながら
そうですよね、
あの見てまして、でそれが大島町でヘチマになったのはなぜだろうとすごく不思議でしたけども、はいはい、お風呂でこれヘチマですよって体をこう洗うものとかに出てきて、
はい、
あ、ヘチマってこういうものに使えるんだということが分かったんですけども、はいはい、そもそも日本のものではないんですよね。
そうですね、まあ、原産は東南アジアの方になると思うんですけども、
はい、
中国を経由してで日本に入ってきたのは室町時代というふうに言われてます。
うーん、はい、そうなんですか。でこれはその当時から食用のものとして扱われてたんですか、
ね、どうなんですかね、まあ、東南アジアは食用のヘチマっていうのはすごくたくさんあるんですけども、はい、まあ、日本でも沖縄とか鹿児島の方は普通に食用というか食べるヘチマを育ててるんです。ただ本州の方、まあ、富山もそうですけど、はい、この辺はあんま食べるっていう習慣がないので、うん、大概ヘチマを作るっていうことはタワシを取るというふうなところになりますね。
あ、そうなんですか、はい、まあ、ヘチマは食用としても日用品としてもこう両方の可能性があるということで、はい、フレキシーな感じはしますよね。
そうですね。
まあそれで特産品というか大島町はヘチマでっていう風になると、いろんなまあ分母が、可能性分母が高まるという感じもあったのかもしれない、
ね。そうですね。はい。
はい、で竹田さんのところは今ヘチマココチ、
はい、
これ日用品、
はい、
でそしてルフという最近。
ええ、
そうです。あのニュースでも拝見しましたけど、はい、インテリアブランド、はい、ランプとか、
そうですね、今はあの、まあ、オブジェなんですけども、そのアロマスプレーを吹きかけて、それをまあディフューザーのように使うっていうのをまず一つ今新しい商品として作り出したところです。
そうなんですか、はい、おしゃれですね。
そうですね、インテリアブランドということで、まあ、ちょっと高級感を持たせながら、
はい、
まあ、そういう風に揺られる様とかですね、漂っている香りを楽しんでいただくという、そういう商品になります。
あ、こういうのって竹田さんが思いついたりするんですか。
いや、私ではないんです。
あ、ないですか。
まあ東京在住のデザイナーさんがいてですね、その方がなんかすごくヘチマの素材としてすごく興味があるというふうな話を、
高
岡にあるデザインセンターからちょっとそういう話いただきまして、東京にこういうデザイナーさんいるけど一緒にやってみるという声かけてもらって、
はい、
で3年前からスタートしたそういうプロジェクトになります。
あ、そうですか。イロナさんってヘチマのたわしって見たことあります？
あ、見たことありますよ。
あ、そうなんですか。
でも驚いたのはたわしだけではなくて、化粧水とかソープとかそういうものだったり、あと何より食べられるっていうのはちょっと驚きだったんですね。先ほどのインテリアも驚きなんですけれども、なんかすごいいろんなものになるんですね、ヘチマっていうのは。そこが不思議な植物だなと思いました。あと滝田社長のそのヘチマ産業っていうのは無農薬なんですよね。
そうですね、うん、栽培もやってるんですけども、もう無農薬栽培ということで、もう40何年農薬使わずに栽培を 続けています。
そこがすごい尊敬しているんですけど、私オーガニックとか無農薬のものが、ね、はい、大好きで、やはりその心のお気持ちがすごい伝わるんですね。その大変だと思うんです ね、 その無農薬っていうのはいろいろな苦労されているのではないかと思いますが、
はい、そうですね、まあ、ヘチマ幸いのことに害虫っていうのはあんまり来ない。
あ、そうなんだ、
その辺はすごく助かるんですけども、はい、ただやっぱり雑草というか草が農薬使わない、ね、除草薬使わないので草がやっぱり大変なので、草対策としては、まあ、黒いビニールを畑一面にこう敷いて草が生えないようにはしています。
ウリ科の植物ですからね、キュウリとかスイカとかメロンとかですもんね、
はい、それと同じ、はいはい、種類ですね。
味はウリに似てるんですか、
ね、味はですね、まあ、ほとんど味はないんですよ、ね、
ないんですか、
そのものっていうのは、はい、あのまあ調理ですね、調味料とかそういったもので味付けしていくんですけども、ただあの熱をかけるとちょっと甘みが出てくるっていう感じですね。
そうなんですか、
はい、
へ、
食べ方としてはやっぱチャンプルとかですね、
あ、はい、
炒め物が多いですね、
は
い、
あ、そうですか。あの糖分がもともと少ないんですかね。
そうですね、糖分そのものはあんまりないですね、
はい、で構成されてるのはその水分的なものと繊維質、
うん、そうですね、まあ、有効成分としてはカロテンとか、カリウムとかそういったものもあるというふうに言われてまして、
はい、
栄養価で言えばキュウリの10倍ぐらいあるという
ふう
には言われてますね。
へ、そうですか。そんな今スマホ触ってる花井社長ですけど
すいません、ちょっと電源切り忘れてました。
あの花井社長はウェルカムさんとしてそのヘチマとこうコラボということになったっていうのをあのニュースでも拝見しまして、ヘチマカレーが全国入選っていうのも拝見しましたけども、
はい、
これはどういったご縁で。
これはもう2年ほど前に遡るんですが、ヘチマを薬用成分としてみなして、
はい、はあ、
まあもともとこの漢方薬として結核の薬として昔飲まれていたという。
あ、そうなんですか。
これはあの正岡子規、
あ、正岡子規があります、あ
の、
まあ、
結核で亡くなってるんですが、はい、ヘチマの汁をですね、ヘチマ水を飲んでいたんです。
そうなん
です。それで最後に残した正岡子規の句が3つほどあるんですが、
はい、
3つともヘチマの句なんですね、はい、あ、それはあの私ちょっと司馬太郎の坂の上の雲の小説っていうの
を、はいはい、
ちょっとそれで覚えてまして、もともと薬として使ってるものなんだなと。でそれをその薬膳弁当にも使えないかという話が回りまして、
は
い、
ちょ
っといただいたものをあの試作してみたら、まあ、一部関係者の皆さんには好評いただいて、それでじゃあこれちょっと本格的に仕入れしていろいろ作ってみようかと、
はい、
いうことで武田さんにサンプルをいただいたのが、普通のたわしにするヘチマではなくて食用のヘチマがあるんです、
はい、
十角と書いてトカドヘチマというヘチマですが、
はい、
これもあの東南アジア原産の沖縄とか九州の一部でしか食べられていない、栽培されていないものが、
はい、
この北陸でしかも射水市で栽培されてると、
はい、
これはすごい希少価値のあるものじゃないかなと思いまして、それでいろいろ社員に資格を大会をしようということをしたら、もう20種類以上のものがこうみんな作ってきてくれまして、じゃあなんか出してみようかと、
はい、
なんか PR になるかもしれないしということで、
はい、
お弁当お惣菜大賞という
です、ね、はいはいはい、
これ全国規模で全国スーパーマーケット協会というところが主催している、はい、いろんなこう部門があるんですね。お弁当部門であるとか惣菜部門、
はい、
あとパンの部門もあればスイーツの部門も、こう10部門ぐらいあるんですが、まあ、その中のお弁当部門にヘチマを使ったキーマカレーを出してみたんです、でキーマカレーを出したのはヘチマをいろいろ使ってるからですね。あのキーマカレーのひき肉の中にヘチマをちょっと細かく切ったものをこう入れて、でトッピングにヘチマを輪切りにしたこう素揚げを入れて、
は
い、でこれトカドヘチマというぐらいですから断面がちょっと独特なんです、
はい、
輪切りにすると星型に見えるんですね、星型のような歯車のような、
はい、
そんな独特の形をしてみて、これは面白いじゃないかと、いうことで、あとは福神漬けにもヘチマを入れて、
ああそうなんですか、
そしたらこれなら地元のこのヘチマ PR にもなるし、はい、またヘチマはやっぱ体にもいいし、
はい、
これはもう無農薬で作られているものなので、はい、この安心弁当というコンセプトに、もうぴったり合うということでこれ出してみたんですね。
そうなんだ。
まあ、それで栽培にして、まあ、ちょっと入選ということをいただきまして、
すごいですね、
はい、
これずっと連続して何か挑戦されてたわけではない。
あ、今回初めて、
初めて出して初めて、はい、うわすごいですね。これはでも食べてみたいなと思いますよね、はい、滝田さんはこれ拝見されて、あ、こういうのもあんだと。
そうですね、まあ、本当にいろんな、お素材に使っていただいたりとかですね、はい、いろんなものを試作で試食もさせてもらったんですけども、まあ、いろんな食べ方あるんだなというふうには思いましたね。
そうですね。でこれ薬膳のお弁当にも使えるというのはね、なんかいろんな可能性が、
はい、
またね、
今後非常に可能性があるかな。
そうですね、やっぱりイメージとして日用品としてのヘチマっていうのがどうも僕もありまして、うん、で食べれる、まあ、いろんなさんも言ってくれるとね、はい、食べれるっていうのがあるので食にこうね、はい、このシフトまたね、はい、持っていかれるというのはすごくいろいろ地域貢献というか地場産業といいますか地元の食文化形成にすごく役立つというかね、なると思うんですよね。これやっぱりその滝田社長先ほど言っておられたお話の通り旧大島町で、まあ、特産品みたいな感じとしてヘチマどうだろうという話になって、はい、今はまあ射水市、まあ、富山県全部ヘチマって言えばヘチマ産業、ね、はい、のお話になってきますけども、やっぱり旧大島町時代から地域おこしをしなきゃいけないとか、そういうことをやっぱコンセプトを考えておられたという感じですかね。
そうですね、本当ね、やっぱり盛り上げたいとかですね、そういうところがあって、まあ、農業なりそういう産業で盛り上げたらいいかなというところでずっとやってきてますけども、
はい、
で最近は SDGs っていうのはね、全国、まあ、世界中言われてますけれども、はい、そのヘチマのたわしですね、
はいはい、
これをまあ、今までの化学繊維のスポンジ代わりに、まあ、食器洗いで使うとかですね、野菜洗う時に使うとか、そういう使われ方は最近すごく興味を示される方多くなってきて、結構ヘチマの栽培そのものをやってみたいっていう人も増えたりとかですね、
は
い、だんだんそういうふうなことになってきていますね。
へえ、いや、なんか文化をねいろいろこう形成していきながら変えながらみたいな感じですね。はい、このぶっちゃけ射水市だと旧新港市があって海産物があったりとかして、はい、まあ、特産品というかそういうものはもともとあったんですけど、旧射水郡があって、はい、私も旧射水郡出身なんですけど、そんなにそんなに
そうですね、その特産品と呼べるようなものはあんまりなかったような気もしますね。
そうですよね、
最近はでも大門とか湖水でもね、いろんなものを結構
マスカットがありますよね、
ブドウとかね、ライモン作ってあったりとかもありますけどね、はい、あと小松菜とかですね、
はいはい、あ、小松菜もありますね、はいはい、黒皮だ、
タケノコ
とかですね、あ、そうですよね。やっぱなんか旧市港市側の方のね、やっぱりイメージが強いのでね、でもそれは今でもう射水市と一つとなったなんて、一緒にこう、ね、盛り上げていくというか、う、ね、はい、作っていくというのは大事だなと思うんですよね。でそれを今度、まあ、富山県の中の射水市というだけではなく日本の中からの射水市というものを見た時に、やっぱりもともと射水市っていうのを知ってもらったらいいなというのもありますし、この射水市の良さというものがそのヘチマ、なんでヘチマなんだろうということから、うん、あ、ここは土地的なことが何かあるのかなとか、なんかいろいろこと考えてもらったらいいかなと思いますよね。
そうですね、水車、海もあり山もあり野もありというところでね、
そうですよね、
それぞれに地域の特産品があると、
はい、うん、そうですね、はい、あと住みやすい感じはしますね。
そうですね、
はい、イロナさんも射水市にね、はい、今住んでる、
そうです ね、 ね、もう長く住んでますけども、はい、
うん、
はい、住みやすいし便利ですよね。
あ、
何と言っても射水市が市の 熱い思いとかもありますよね。よくしようっていう。
あ、はい、そうですね。富山県全体がちょっとのどかな県ですしね、
う
ん、
はい、そうですね、
でそののどかな感じから射水市ってもっとベッドタウンっていうか高岡市富山市の間にあってみたいな感じで、うん、なんかちょっとそういう穏やか、うん、系なですよね。
そうですね、うん、まあ、よく言われますね、あの、旧射水郡の人たちはまあ穏やか系でちょっと港の海沿いの人はやっぱり常に活発なという、
はい、
ね、そういう言われ方もします
けど、ね、そうですよね、はい、そういう中でやっぱりヘチマを使われて町おこしだったりその地域文化形成という中でこれからも何かヘチマでもっともっとなんかいろんな可能性って思いつかれることとかありますかね。
そうですね、まあ、ヘチマはもう本当に捨てるところはないくらいの植物なので、まあ、中国では本当に漢方薬の原料として葉っぱ茎根っこ全部使われてますので、まあ、そういう意味ではいろんな商品開発っていうのはこれからどんどんやっていきたいなというふうには思ってます。まあ、とりあえずはそのトカドヘチマという食用に特化したヘチマがあるので、
はい、
それを今年はもっと大々的に栽培して収穫をしていきたいなと。で、まあ、花井社長のところでのそのヘチマカレーっていうのをですね、と大々的に販売していただければいいかなというふうに思っております、
花井社長的にはこれからヘチマを使ったもっといろんなものを作りたいとかありますか。
あ、もういっぱいですね。
いっぱい
あの社員の方からもういっぱいアイデアが出てきてますので、
はい、
なんとかそれをこう生かしてですね、
はい、
で皆さんにまあ認知してもらうといいますか、実はやっぱりヘチマを食べるものという認識ないんですよ。で売り出してから分かったことは、いやヘチマって食べるもんなのと、
うん、
いうお客様の声が多くて、さすがの大門の方は小学校の時から給食で出されてますので、
ええええ、はい、
あ、大門というのはあの大島の方ですね。
大島、はい、
大島の方はご存知の方は多いんですが、小杉とか他の方は全く知らない。
あ、そうなんですか。
もう食べ物という認識があまりないんですね。ですがまずそこからこういう面白いまたあの美味しい体にいい食材があるんですよと、
うん、
いうところをこうアピールできたらなと思っております。
はい、あのこれいうの面白いかなとか、ヘチマスイーツとかねあるといいんじゃないかなとか、
うん、ヘチマスイーツ
ヘチマスイーツ
あの形がちょっと可愛いですからね。
あのニュースで見てたんですけど、アイスキャンディーにいろんなもの入れるのが今どこの地域だったかな、多いんですよね。で聞いたことないもの入れたりしてて、そういうのアイスキャンディーいいかなと思うんです
ね。面白いですよね、星型の
ヘチ
マをね。
そうですよ、なんか全然食べれる、食べれるというか美味しいらしいんですよ。旅番組でよく見るんですよ、そういう地域のアイスキャンディー屋さんを回る女子がいて、でその地域その地域のアイスキャンディー屋さんに行って、そういうスイーツ屋さんがあってキャンディーの形のこうものを貼ってあって、で自分はこれ自分これとかって選んでて、でその子にいろんなものが入ってて、地元で取れるものとか、でそれをこう紹介してるんですよね。でみんなすごく人気あって、半日で完売するらしいんですよ、アイスキャンディーとか。
へ
ー、アイスキャンディーは作りやすいんじゃないですかね。
そうですね、キャンディーとかあとジェラートとかね、
ジェラートとか
そういったものにもね入れてもいいかなと思うんですね。
そうですね、そういうのって結構面白いかな、
夏場に向けてね。そういうのも面白いかもしれない。ちょっ
と食感的にどうなるか、新鮮なあのヘチマは本当に癖がありませんので、
うん、
おそらくいろんなこう可能性が。
そうですよね、なんか食べてて一緒にバリって割れて食べれればなお良いとかね、なんかそういう可能性とかすごくありますよね。はい、花井社長また頭ふたひねりも
またあの検討してみたいと思います。
ぜひとも、はい、ぜひともね。というわけで番組お時間早くも近づいてまいりましたけども、はい、最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はですね、今日のゲストであります花井社長と同じ出身地愛知県 三河地方の徳川家康の言葉を紹介したいと思います。最も多くの人間を喜ばせたものが最も栄えるという言葉ですね。はい、まあ、今日の滝田社長もその物役のヘチマを作られ、そしてその物役のヘチマ使っていろんな美味しいものを作っているウェルカムさんの花井社長の思いもやっぱり、まあ、多くの人間を喜ばせたいということなのではないかなと思います。
そうですね、あの花井社長もそうですし、滝田さんも僕小学校の時からあの遠目で見ておりましたからやっぱりなんかこう人様にね、人にこう良かれというものとか、はい、あの社会に貢献されるとか、やっぱそういうこうリターの気持ちっていうものが強い方なんじゃないかなと思います。はい、でぜひね、来週の放送もこのままゲスト出演していただいて、そのお人柄を深掘りさせていただければと思いますので、来週もお二人よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。
というわけで今週も名言を学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県射水市を世界に発信する会では、個人法人を問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には発信する会発行の冊子、大戦の進呈とこの番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは富山県射水市を世界に発信する会公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組のご感想ご意見を発信する会公式ホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。お名前ご住所を記載していただいた方々には特製絵はがきをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人県の国立事務所、ひばり行政証士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社トチオ、射水内科クリニコ、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
今週のゲストは射水市旧大島町中野の有限会社一間産業代表取締役滝田修生さん、そして射水市青井谷安心弁当の有限会社ウェルカムの代表取締役社長花井博文さんにご出演していただきました。来週も何卒よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ビューティフルモーメント、来週もお聞きくださいませ。お相手は矢郷義明と
ひろなでした。
また来週。
また来週。So I